高校生部門、藤坂のぞみさんの作品です。
出会い、藤坂のぞみ。遠出をするのが好きだ。買い物でも美術館の見学でもただの散歩でもいい。よく知らない道を歩きたい。その曲がり角の向こうに何があるのだろうかとワクワクする。大抵の高校生の女の子は友達と街へ繰り出すことが好きなのだと思う。そう、友達と。私だって嫌いなわけじゃない。ただこの夏、一人の楽しみ方を知ってしまったのだ。夏休みに大学の見学をしなさいと高校で言われ、なんとなく神戸の大学を見に行った。電車を乗り間違えないかと始終ドキドキしていた。駅の外に出た時、真夏の太陽のまぶしさに目がくらんだ。急な坂道と都会の真ん中に佇む木々に神戸の風を感じた。大学見学の帰りはバスに乗った。駅に向かうつもりで乗ったバスは六甲のロープウェイ乗り場に到着し、終点だと告げた。運転手さん以外は私と若い男性しかバスに乗っていなかった。頼れる人はそばにいない。すみません、このバスは駅に向かいますか？思い切ってその男性にバスの行き先を尋ねた。その人は一度確認してから、はい、このまま乗っていて大丈夫ですよ、と教えてくれた。ほっとして思わず笑みが浮かぶ。お礼を述べると、その男性は、この辺りは初めてですかと私に尋ねた。大学見学に訪れたのだと伝えると、ああ、高校生なんですね。大学は自分の目で見て決めた方がいいですよ。その人は大阪の本屋でバイトをしているのだと言っていた。1年ほど前まで難関大学でのキャンパスライフを送っていたらしい。オーストラリアに留学に行ったとも。オーストラリアの生活が合わなくてね、頭では動こうとしても体が動かなくなるんです。ついに倒れちゃって病院に担ぎ込まれて、日本に帰ってきて今は大学を辞めてアルバイトをしているんです。ほがらかに身の上を語る目の前のさっき会ったばかりの人、全く知らないその人の過去を想像する。息を詰めて話を聞き、私も自分の本当の気持ちを、感想をその人に伝える。それはすごく不思議なことで、でも全然嫌ではなかった。自分が取るべき進路に迷い、困っていると言ったとき、その人は言った。ゆっくりでいいんですよ。僕もまた一から探している途中です。と。そして、頑張ってください。と手を差し出された。固い握手を交わしてバスを降りたとき、神戸の街に親しみを感じるようになっていた。私の小さな旅は続いた。中華街の近くに多数あるという雑貨屋さんに憧れていた。小さな雑貨屋さんの所在地は Google マップで調べてもわからなかった。私はスマートフォンをカバンの一番奥にしまい、自分の足でお店を探した。それはビルの陰にあったり、地下にあったり、コンビニの4階にあったりした。可愛らしい革細工、題名も聞いたことがない古本、何に使うのかさっぱりわからない大きな大きな布。ノーヒントでお店を探し出して、初めて目にする商品を眺める。幼い頃に楽しんだ宝探しとか海賊ごっこ以上にワクワクすることがこの世にあるなんて、 私にとって大発見だった。お店の雰囲気を味わうことも楽しかった。音楽のかかっている店、かかっていない店、大きな窓のある店、商品が壁を覆い尽くしている店、いらっしゃいませの一言だけで、あとは楽しげなスタッフ同士の会話が聞こえてくる店。私が店内を物色する様子を見て、古着ってってかわいいですよねと声をかけてきた女性店主。このキャラクターのグッズを世界で一番集めている店なんですと胸を張る店主もいた。私は世間話を楽しむこともあれば、こんにちはとありがとうございましたしか言わないこともあった。すべてのお店で共通していたのは、店主と店の雰囲気がみなぴったり同じで、すごく居心地が良さそうだったことだ。無理はしなくていい。ゆるゆると自分のペースで歩んだ先で、思いがけないものに出会えた。話題をひねり出さずに黙っていてもいい。でも知らない人としゃべるというのはびっくりするくらい素敵な体験だった。近すぎる人には話せないことに対して、新たな視点からのアドバイスをもらった。出会って5分の人のことを大好きになった。私の予測できない旅はこの夏一番の思い出になった。自分の肌と心で感じるという体験は、こんなにも鮮烈な記憶を焼き付けていくのだと衝撃を受けた。私の知らないことがまだまだ世界にはあふれているのだと気づき、ゾクゾクした。ああ、もう一度こんな体験がしたい。私は一人旅に恋をした。
藤坂のぞみさんの作品、出会いでございました。